4. じっと案じること。ちょっと見てすぐ苦にするとか、ちょっと考えてすぐ苦にするとかいうことは、言葉それ自身が表すように軽薄なことであります。苦作をしようとする場合、物を見るにはじっと眺めることが必要であるし、物を考えるにはじっと案じることが必要であります。じっと眺めることは、前章にお話ししましたから、今度は、じっと案じることについてお話ししようと思います。昔の俳句の大家は、大概、じっと案じった人であります。俳句などというものは、遠い測妙で、とんちさえあればできるもののごとく心得ている人が随分ありますが、そうではありません。むしろ、とんちなどという言葉とは反対に、一心に、ものに案じることによって、できているのであります。芭蕉の弟子には、いろいろな人がありました。が、中で、最も、とんちというようなことに遠かった人は、去来のように考えられます。この人の俳句を見ると、いかにも愚鈍らしいところが見えます。愚鈍といったところで、むしろいい意味の愚鈍で、嫌にさえばしったところは少しもなく、実直な、鈍重な風格を備えているのであります。近代人の国は、いかなる人の国も、この鈍重の趣を書いております。これは、時代の相違もあることで、今の人に元禄時代の去来のような句を作れと言ったところで、それは無理かもしれませんが、しかしその鈍重の趣を書く理由の一つには、このじっと案じることの修行が足りない点があります。試みに去来の句を 2,3 句抜き出してきて、この辺の消息を少しお話ししてみましょう。湖の水まさりけり、さつき雨。去来。これは去来の句といえば、誰も第一に持ち出すほど有名な句でありますから、まずこの句について吟味してみましょう。句意は極めて明白で、さつき雨の降る頃、近江に行ってみると、あの広大な琵琶湖の水が、降り続く雨のために増しておったというのであります。ちょっと見るとただ事実をありのままに言ったものととれますが、しかしよく見るとこの句には去来のじっと案じった心の跡が力強く印象されています。そのことを明らかにするために、私は自分の句を引き合いに出します。私が書生時代、神田の下宿にいる時のことでした。ふと下宿屋の庭先に置かれてあったヘゴ鉢を見ますると、折り伏しの雨で、そのヘゴ鉢の水があふれんばかりの水かさに増しておりました。そこで私はこの去来の句を想起して、それを脱退して、ヘゴ鉢の水まさりけり、さつき雨という句を作りました。私はただ去来の句から思いついた、いわゆる思いつきの句として、もとよりこの句に重きを置かなかったのでありますが、その頃はあたかも写生ということに着眼し始めた時代でありましたところから、去来の句よりもこの句の方が写生的でいい、むしろ本当だというような批評もあったくらいでありました。しかし、今見てもつまらぬ句で、一挙に値しないのでありますが、去来の句を解釈する上に、便宜なために引き合いに出してみましょう。さつき雨が降ったために、ヘゴ鉢の水が増した、という光景は、極めて的確な、 目前の事実であります。どの辺まであった水がどの辺まで増したということまで的確な事実であります。が、周回70何里という琵琶湖の水は、たとえさつき雨が何日降り続こうとも、どれだけ増したということは、そう的確に目に見えるものではない。瀬田川に落ちる水のかさが高くなったとか、岸辺の水がいくらばかり多く草を浸すようになったかというような事実は、決して皆無とは申されませんが、ヘゴバチの水がこんなに増したというほど明確な印象を人の頭に与えはいたしません。ただ湖面を眺めた刹那の感じは、雨がもうもうと降っておるとか、水が濁ったように見えるとかいう方がむしろ強くって、決して湖水の水かさが高まったというような感じはそう強いものとは考えられません。あるいは去来が平成、湖水の水かさを熟知していて、ある湖辺の石垣のこの辺まで水が来るようになったのは、この水が増したのだと、事実を的確に目撃して、この句を作ったのだ、というような解釈も下せぬことはありませんが、しかしそれはむしろ近代的の解釈でありまして、元禄の去来は、ただぼんやりと、高漠たる湖上に眺め入って、同時に降り続くこの頃のさつき雨のことに案じ入って、こう降ってはこの湖水の水も増すであろうと考え、そう思ってみると、もう湖面の水が一尺も二尺も膨れ上がっているように感じられ、この時去来は、湖の水勝りけりさつき雨というこの句を得たものであろうとこう考えるのであります。私はヘゴバチの水の増しておるのを見て、無造作にヘゴバチの水勝りけりと申しましたが、去来のは広大な湖水の趣や降り続くさつき雨の趣やにじっと案じって、去来の心が湖水のごとく広大に、またさつき雨のごとく早朝に引き締められて、だいぶ心の上の昼夜を得てこの句はできたものと考えられるのであります。この句はじっと案じってできた句とも、またじっと眺め入ってできた句とも申されます。じっと眺め入るということも、やがてはじっと案じるということになるのであって、それを必然と切り離して考えるということは、むしろできがたいというのが本当なのです。彼の、お頭の心もとなきナマコかな、去来、という句のごときも、去来がじっとナマコの形に眺め入って、いかにもどちらが頭やら、おやらわからぬ妙な形をしたものだと考えて、この句を作ったのでありますが、しかしいくらじっと眺め入ったにしましても、去来のような落ち着いた沈んだ心の働きを有しておる人でなかったら、決してこういう重々しい調子の滑稽句はできないだろうと思います。去来はじっと物に眺め入りながら、じっと物に案じ入った人で、このナマコの句を作りにつけても、必ず深くナマコの趣に案じ入って、ナマコの趣を丹田の下で考えて作ったものであろうと思います。秋風や白木の弓に鶴はらん、去来。この句は時効が秋になって、症状たる秋風の吹く頃、いでや白木で何の就職もしていない弓に鶴を張ってみようと、こういうのであります。この句こそ去来が深く深く秋風の趣に案じった句で、秋風の吹く頃になると、 身も心も引き締まってくる。夏の間は茂っていた木の葉も、やがてはこの風によって凋落する。芭蕉の梢に秋風を起こすのもこの風。すべて人生に若滅の第一義を暗示するものはこの秋風である。人はこの秋の哀れに心を痛ませるが、しかしまた同時に春から夏にかけてだらけきっていた心身が驚かされたように引き締まってくる。去来はそこの趣に深く深く案じ入って、いでさらば我は白木の繭実に鶴を張って、今までのだらけきった心を取り直し、久しく打ち捨てていた武士の心を取り戻そうというのであります。去来は元武士であったのが、かも泣くや弓矢を捨てて14年、去来というように家を弟に譲って武士の道を捨てた人でありますから、自然こういう考えも浮かんだのでありましょう。何故白木の弓と言ったかというに、これも秋風そのものの性質から来た感じで、春風の農園で赤や青や草草の色を連想するのと反対に、秋風は白々として何の色もない感じがする。そこから同じ弓でも中で色も飾りもない白木の弓を取り出してきたのであります。鶴を張ろうというのは、心の緊張したありさまをそのままに具体化せんとした言葉で、去来が深く深く案じ入った結果、秋風と去来の心と純一無二の今日に立ち、その心持ちを何とかして表そうとして、この白木の弓に鶴はらんということをもってシンボライズしたものであります。私はぜひ諸君がこの辺まで歩みを進めて臭くされんことを希望するのであります。そういう私のごときも、とかくここまでは歩みが進まずに手近いところで済ます癖があっていけないのでありますが、しかし志はこういうあたりに損しています。例によって私は何かある題について、この案じ入って臭くする自分の霊障をご覧に入れなければならぬのでありますが、しかしこれはそう容易にできることではありませんから、この去来の秋風の句にちなみ、私の古い秋風の句のうちで比較的案じ入った句について自戒を試み、席を塞ぐことにいたしましょう。秋風や眼中のもの皆俳句。これは当たり前だという人と気取りすぎているという人と両方があろうと思います。しかし私自身では忘れることのできぬある境地であります。明治36年松山に帰省したついでに、近在の荏原村というところに遊びに行ったことがありました。その時はある田舎の寺で俳句会がありまして、秋風という題で臭くしました。非常によく晴れたいい天気の日で、すぐ眼前にそびえている山のしわまでが手に取るように見える日でありました。私は秋風という題に案じっているその時、目の前のものがことごとく皆俳句であるような感じがしました。この時は物々が皆生きて、それが皆俳句そのものであるような極めて冷涼透徹な感じがして、とりあえずその心持ちを言い表したものがこの句であります。秋風やいつごろ合わぬの字二つ。これは明治38年の句で、私は秋風というもののある趣に 案じいったとき、この句はできたのであります。ここにはほとんど並行している文字が2つあって、それがしばらく行っても容易に出会わない。この2つの文字はいつまで会わずにいるのであろう。と、そういうところに秋風の趣が見出されるのであります。その道とこの道、同じ方向に進んでおる2つの文字であるのに、それが容易に出会いそうもない。ということは、かつて、二つの平行する直線は、無辺空在まで行っても出会わない。という話を聞いたときのように、その二つの文字が、いつまで行っても出会わぬという点に、私の心は寂しく踊るのでありまして、それがまた、あたかも秋風のある寂しみと、しっくりとはまるのであります。こう解釈していくと、自賛するように聞こえますが、ただ、私のこの句をなすに至った道程だけをお話しいたすのであります。秋風や、酔いをなさずに人看護。この句以下は、皆、明治41年の句であります。余裕をなして看護するのは人間の状態でありますが、しかし、いくら飲んでも酔えぬという時が往々にしてあるものであります。何か心に憂いを増する時は、いくら酔おうと思っても酔えないものであります。余裕をなさずにというのは、わざと余裕をなさるのではなく、余裕をなそうとして、なすことができないのであります。さて、酔いをなすことができないながらも、なお黙って沈んでいることをせずに、愉快そうに話をしている。その、生地に沈んでおられずに、愉快そうに話しておるところに、ある悲しい趣を見出すのであります。それが衆生として、なおどこかに明るいところのある秋風と、共通の感じを持っておるのであります。生涯に二度ある貝や秋の風。あることについて痛く後悔をしたときに、ああ、この後悔はすでに若いときに一度やったことのあるものであって、これで生涯に二度あることになった。と、そういう感じを起こすところに、秋風の趣を見出したのであります。半減すれば、秋風の趣に案じっているうちに、この珍事に相当したのであります。我が身に腹渡なしや秋の風。ふと考えてみると、なんだか自分の体は腹綿がないガランドのような感じがするというのであります。勝ち誇る心の日々や秋の風。私は今まで幾度か他に対する自分の勝利を謳歌しました。しかし勝ち誇るその瞬間の心にはもうひびが入っています。私は秋風の趣を尋ねて、またこういうことに相当したのであります。